おはようございます。新しい朝、いかがお過ごしですか？今日も光と共にのプログラムで一日を爽やかにスタートいたしましょう。
皆さんお元気ですか？稲田豊です。海兵隊基地移転問題で揺れていた日米関係ですが、中国の力が強まっていることが明らかになるにつれて、日米同盟の意味を再確認する動きも出ているようです。ハンチントンは文明の衝突の中で、東北アジアの国家間の力のバランスが崩れていく中で、結局日本はアメリカに依存せざるを得ないだろうと予言しているそうです。どうもこの予言が本当になりそうな昨今の動きであります。世の中では、中国が日本を経済規模で抜いた、さらにはアメリカをやがて抜くだろう、軍事的にもどんどん海軍を増強して覇権を強めている、そのような状況を言い立て危機として捉える評論を目にします。しかし私は冷静に検討してみる必要があると思います。中国が空母を持とうとしていますが、十分に機能するためには一隻では足らないと言われます。また空母を支援する艦隊を形成しないと意味をなしません。また飛行機を離陸させるカタパルト実現には技術的にまだ困難があると言われます。本格的に空母が戦力となるためにはまだ年数がかかるわけです。アメリカはこれを11隻も維持して、しかも新しい空母を建造し続けているのです。アメリカの海上戦力の優位は10年20年で逆転できるものではなさそうです。経済的にドルの支配は終わったと言われます。しかし現実にはまだまだドルは圧倒的な国際通貨です。中国の元は未だに国際基軸通貨とは見なされていません。国際海外取引の 80% は今もドルで行われています。ユーロは 10% に過ぎません。次に来る円もトルに足りません。この3つの通貨が2強とか3強と言われますが、実態は圧倒的なドル優位が続いているのです。かっての基軸通貨ポンドからドルに移行するのに、2つの世界大戦でポンドが痛めつけられたにもかかわらず、40年はかかっています。ポンドが揺らぎ始めてからそれくらいかかっているのです。未だドルに代わる通貨は出てきていない状況では、3、40年はドルの優位はまだ続くと推測できるのです。ヨハネの黙示録の予言はアメリカについても触れていると私たちは理解しています。それによれば、人類歴史の最終ステージにおいてこの国は主役を演じ続けるというのです。このような聖書の予言解釈からも、アメリカの時代はまだ続くと考えられるのです。
この番組はセブンスデーアドベンチストキリスト教会がお送りいたしました。さて、光と共にでは無料の聖書通信講座を行っております。あなたもなさってみませんか？なお、今月は抽選で豊かな心と健やかな体を作る月刊誌サインズを30名の方にプレゼントいたします。暮らしや健康をはじめ、家庭や教育、教養、福祉に関する記事が満載です。今月末の決心まで有効です。宛先は郵便番号 541-8554、ラジオ日経光と共にの係、郵便番号 541-8554、 ラジオ日経光と共にの係です。ではまた明日のこの時間にお会いしましょう。今日も皆様にとって良い一日でありますように。